ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、日本の心っていうか、それを少し、考えてみたいと思いますね。今日の話題は、岡田中将の2回目なんですけども、岡田中将のなさったことを、詳しく説明するんではなくて、平和運動っていうのは一体何なのか、ということを、岡田中将の行動を通じて、考えてみたいという回であります。前回、昨日ですね、岡田中将が日本を爆撃した B-29 とか、戦闘機パイロットをですね、飛行機が落ちてパラシュートが落ちてきた時に、それを捉えて、殺人の罪で斬首した。殺したわけですね。これについて、戦後ですね、戦争が終わった後、横浜の BC級 戦犯で死刑判決を受けてですね、本人はもう俺が部下の代わりに死刑になるんだっていう覚悟で、しかし自分たちがしたことは間違いじゃない。間違いじゃないことを軍事法廷で明らかにしたい。いろいろその国の間の事情があるし、戦争に負けたかったがあるから、自分が死刑になる可能性はあるけども、少なくとも法律的には、勝った。日本がやったことは正しかったんだということの証拠を残したいという魂ですね。で、平和運動家っていうのが結構多くてですね、平和運動家って一般には左の人、左翼という人ですね。から左翼文化人っていうかですね、平和が大切である。今でもウクライナ戦争とかパレスチナの戦争で平和が大切であると言ってる人が多いんですけど、僕なんかはですね、右だって極右だとか言われてるんですけど、私は、多分その人たちよりか平和を願ってると思うんですよ。っていうのは私は戦争が嫌なんですね。やっぱりやるべきのことじゃないと思うんです。これは技術者として。だからこの前の虎ノ門ニュースではですね、虎ノ門ニュースだったかな、あれは何でしたかね。オッペンハイマーっていう映画今ありましてね。原爆作った人ですけど。その人の、原爆を作る時の苦悩を描いて映画でですね、大変に好評な映画だと聞くけど、とんでもないと思うんですよ。殺人犯ですよ。もう明らかな。私技術者なんで、もう全然認められません。っていうのはですね、僕よく大学で講義してた時ですね、工学部ですね、機械とか電気とか、君たちは、一生懸命僕がこう講義してそれを覚えてね、そして立派な技術者になってほしいと。しかし、技術者が一番守らなきゃいけないのは、悪いことをしないってことだと。人間っていうのは、力がつくとその力を悪い方に使えばですね、とんでもないことができる。それの一番典型的なのは原爆製造ですね。原爆製造なんていうのは、技術者とか科学者、物理学者が手を出さなければ、作れません。作れなければ使えません。現在はロシアもアメリカもですね、原爆を500発ぐらい持ってて、ミサイルですね。中国も結構持ってて。それで小さな国を脅して、小さな国を侵略したりしてるわけですから、とんでもないことなんですね。それを防ごうとしたのが、この岡田中将なんですよ。つまり、人間というのは何をするから戦争になるんだって言ったらですね、他人のものを欲しがるからっていうのがまず一番でかいんですね。他人のものは他人のもの、自分のものは自分のものだったら戦争は起こらないんですよ。それから、例えば、他人のものを無理やり強奪するとか、騙して強奪するとか、そういうことがですね、火種になって戦争になるんですね。で、しかし、それは人間の常だから仕方がないということで、戦争はそれじゃあルールに従ってやろうとなったわけですね。これも前回というか昨日お話しましたけどね。とにかく、派手な軍服を着て、ちゃんと上官と兵がいて、それでお互いに名乗ってっていうのはどういう名乗り方でもいいんですね。国家間の宣戦布告でもいいし、さあ今から攻めるぞって奇襲も OK なんです。奇襲もですね、奇襲っていうのは戦争ではもう必ずあるんで、日本が奇襲したって言って、奇襲が悪いって言ったらですね、兵隊の陣地は歩兵なんか置かないですよ。そんなことしないですね。保証ですね。保証なんか置かないですよね。で、岡田中将は何を防ごうかと思ったって言ったらですね、戦争中に戦争じゃなくて人を殺したら それは殺人だと。で、戦時中だから裁判直に行かないんで、もうその場で殺すと。殺人犯はその場で殺すという考え方ですね。それによって、岡田中将は何を実現しようかと思ったら、戦争はルールに従ってやることであって、例えば爆撃機とか、機銃掃射ができる戦闘機とか、機関銃を持ってる人とか、ライフルを持ってる完全武装の兵士が、道路で縄跳びで遊んでる女の子をライフルで撃って殺したって言ったら、これはね、直ちにその兵士を殺さんといかんと。そうすれば戦争っていうのはまだ悲惨さが、少なくなるんだって、そういう信念を持っておられて、その通りやったわけですね。これには大きな問題があります。まず、現在の左翼の、日本の左翼の平和主義者っていうのは一体どうしたら平和がもたらされるかって言ったらですね、抽象的ななんか鎮魂の式とかですね、広島長崎の残酷な状態を語り部が語り継ぐとかですね、そういうことばっかやってるんですよ。具体的な行為は一切しないんです。例えば、現在でもウクライナでもパレスチナでも戦争が起こってる。じゃあデモをして何がいけないのか、戦争がいけないのか、それとも戦争中に行われる殺人ですね。戦争っていうのは国際的にちゃんとした条約もあり、お互いに殺し合ってるもんですから、殺すっていうのは罪にならない。むしろ相手を多く殺した方が英雄になるっていう逆転現象が起こるわけですね。これはまあ人類の知恵でまあそうなってる。しかしその時に、無防備の一般市民とか、そういうのを殺したら、これは虐殺になりますからね。これがまあ具体的に最近問題になった、最近っていうかまあここ、前の大東亜戦争が終わってから問題になったのは、それはベトナム戦争が一番多いんですね。ベトナム戦争で、無防備のベトナム人をアメリカ軍がかなり殺しましたね。まあこれがいろいろなまあ裁判になったこともあったし、それから、映像写真として世界中に訴えられたこともあった。しかしそれ全部解決しない。岡田中将のような考え方が左翼にないからなんですよ。文化人にもないんです。だから戦争はいけない、戦争はいけないっていう、それ一点張りなんです。戦争はいけないって言ったら戦争は終わらないということは、僕はちゃんとした学問を学んだ人は知ってると思うんですね。だからまずは第一段階として、まあ僕なんかだって第一段階して核兵器排除なんですよ。それはどうしかって言ったら虐殺になるからです。現在の核兵器はですね、兵隊同士が戦うのには使えないんです。使えないから広島長崎に落としたんですよ。別にね、どっか別のところに落とせばいいんですよ。軍隊だけがいるところに落とせばね、軍港とかそういうところに落とせば、軍隊だけがやられるわけですから。これはね、まだ核兵器を使用するのは良くないけども、だけど一応戦争のルールには沿ってるんです。じゃあ、アメリカは広島長崎に原爆を落とした。その時に誰が死んだんだってのはここに写真を貼ったんです。これは広島の市立中学校の2年1組の写真ですね。この2年生、広島市立女子高等学校の2年っていうのは8組まであったんですね。確か。で、全員だいたいこのくらいの人数、まあ50人近くいるんですけど、全滅しました。まあ、校舎の位置によって、まあ、2、3名助かった、10名ぐらい助かったクラスもあるんですけども、これは2年1組はですね、ちょうど8人教室があったんですから、この人たちは先生もろとも全滅しました。きちっと整列してですね、手の指先まで伸ばした、この真面目なね、日本の宝とも言うべき女子中学生は全員死んだんです。じゃあ、これを殺した、エノラゲイっていう B29 が広島に原爆を落としたんですけど、そのパイロットは死刑になったかって、死刑になってないんですよ。なんでこんなに大量な人たちを全く罪もなく武器も持ってない人たちを殺しても死刑にならないのかっていうとですね、これは上官の命令に従ったからだっていう大きな障害がまず一つあるんです。これについてはもう岡田中将がですね、横浜の BCQ 軍事裁判できちっと述べておりまして、明らかに犯罪であると、殺人であるということを明らかにしております。これはもう判決というか、 裁判記録を見ればですね、もう歴然と非常にこう順序立てて、上官ではない殺人を実施した人が殺人罪であると。つまりなんか強盗の親分がいてね、司令役がいて、司令役があれ殺してこいとこう言うと、だから殺したんだと、本人には責任はないなんつってもダメだってね。あの、上官の命令は上官の命令でもう一回審査しなきゃいけないけども、少なくとも人間というのは人を殺しちゃいけないんだ。いや、戦争の時は別に、戦争の兵士同士はこれ特例なんですよね。ここがポイントなんです。これがもしも死刑になったのが正しければ、それで広島に原爆を落とした B-29 のパイロット、それからそこに搭乗した人が全員死刑になって、まあ、そのどこまでそれが上に遡るかわかりませんよ。その中隊長みたいなのが、飛行隊長が、飛行隊長まで死刑になるのか。それとも航空師団の司令官まで死刑になるのか。最終決定したトルマン大統領まで死刑になるのかは、それは判決の裁判の決めることですけども。いずれにしても、殺人を直接やった人は死刑です。で、この裁判でもね、日本の逃げ惑う子供たちが見えるところで、その子供たちを殺戮したことを明白に証明してるんです。また、名古屋の爆撃においては、軍事目的ではないということが分かっていながら、焼夷弾を投下したりしてるんですね。ですから明らかに殺人なんですよ。これは1937年のナチスドイツによるゲルニカ爆撃、スペインのゲルニカっていうですね、スペインの北部にある大西洋に面した市をですね、無差別爆撃しました。この1937年に明白な無差別爆撃が行われ、その後この広島長崎の無差別爆撃まで続くんですね。この間に世界の科学者、それから知識人、こういったものがですね、岡田中将と同じようにきちっと厳密に考えて、この殺された女子中学生のことをよく考えて、これが人間社会でやるべきことであるか、誰に罪があるのか。まず第一は殺した本人だ。いくら爆撃から原爆落としても、下で広島第二中学校の、市立中学校の2年1組の女子中学生が全員死ぬことは分からなかったなんてことは成立しないんだってことは、この岡田中将の裁判で綿密に検討されております。つまり、まあ、これはもう殺人、人を殺すのに十分な必然性があれば、当然殺人が成立しますね。例えば、家が閉じこもってる家で、周りに逃げるとこがないときに、その家に放火すれば、中にいる人は死にます。これは殺人ですね。これをなぜ平和主義者が言わないのかっていうことなんですよ。僕ね、僕右だから武田は戦争していいのかって、いや、そんなこと絶対ないんです。それは日本のですね、今までなんかごまかしてる。それを僕は一回ね、名古屋に元社会党の人が、幹部の人が来てね、講演して。それで武田先生ちょっと質問してくださいって言われてたもんですから、いろいろ質問した。途中でね、こういう厳しい質問になりますとね、その社会党の人何つったかったらね、いや、また次に来た時に答えますって言ったんですよ。つまり、普段ごまかしてるんですよ。平和が大切だ、平和が大切だって言ってる左の人はね、本当にごまかしてるんです。そういうごまかしがいるからね、平和が達成されないんですよ。軍隊と軍隊としか戦えないってことになるとね、今のウクライナ戦争も、もちろんガザ地区のパレスチナの戦争も行われてないですよ。もし行われるとしたら、ウクライナ戦争くらいは行われるかもしれない。なんでかって言ったら、ウクライナ軍とロシア軍が戦うことができますから。しかし、ガザ地区はそれができません。それを様々な理由をつけますね。この広島長崎だって、そのアメリカの右の人がね、なんつってるかって。戦争を早く終わらせるために、原爆投下は必要だったって。こんな理由はね、武器を持ってない丸腰の人を殺すのは死刑であると。殺人であるってことははっきりすれば言えないですよ。つまり、殺人した方が早く片付くから、なんていうね、理屈はね、殺人の正当性は成立しません。それは別のことでやんなきゃいけない。人を殺すということは、そういう戦争を早く終わらせるかとか、 ごたごたがあるからとか、あいつがやると物事が進まないから、なんていう理由でですね、殺人が正当化されるわけじゃありません。岡田中将がやられたことは、誠にですね、大切なことで。それこそやっぱり日本の心で、もしも今の日本人、学者、技術者、もちろん普通の日本人も、もしもこの岡田中将の言っておられたこと、やったことを正しく理解していれば、私はその後の戦争はものすごく少なくなったと思います。それこそが僕は平和主義だと思います。したがって、岡田中将は陸軍中将として敵方によって殺されましたけど、私は岡田中将が残したこの功績をですね、ちゃんと日本人は引き継いで、その精神を持つべきだと思います。その意味で、日本の心ということで、岡田中将の話を2回に分けてお話をいたしました。